皆さんおはようございます。今朝も街道とまたネットを通して、各地ですねそれぞれの場をつなぎましてご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう1月も中旬となりました。先週はですね非常に冷え込む日があったかなと思えば春先のような日差しもあり、で今週は水曜日ぐらいからですかぐんと冷え込むと聞いております。なんだかようわかんない気候の中で毎日を過ごしております。このわけのわかんない気候っていうのは全国的にそうでして先日ニュース見ててへーって思ったんですが先週13日に横浜でですね平年よりも19日も早く梅が開花したというニュースが報じられておりました。でもこれからまた寒くなるんでしょ、なんか大変ですが、まあ、こういうね寒さの中でも植物は春に向けて芽を育てております。私たちもですね今日は午後から来年度からの執事さんを選ぶという春に向けた総会を行います。どうぞですねご一緒にこの厳しい時期を超えてさあその次何があるかってそんな喜ばしいこと展望をご一緒に確認していきたいと思っております。さて1月以降ですね1月の元旦礼拝以降私たちは弱さをテーマに聖書を読み進めております。皆様から見られまして街道の右手にですね今年度の久留米教会のテーマ弱さでつながるということが掲示されております。弱さということにこう目を留めているわけです。世間一般的に弱いということはまるで価値がないことのように思われております。先ほどの証の中でも生活弱者ということが語られました。弱者ともう支援を受けるものは何かこう価値が低いかのようなそんな風潮が世の中では少しあるように思うけれど弱さって本当にダメなことなのか役に立たない不要なものなのかそうじゃないんじゃないかってそんなことをご一緒に考えようとしているわけです。先週は別の教会でちょっとお手伝いに行っておりましたのでこの弱さシリーズ今日が3回目となりますが1回目2回目はどんなことを考えたかちょっと振り返ってお話を始めていきたいと思います。元旦礼拝では、旧約聖書創世記1章の創造物語を取り上げました。この創世記1章が書かれたのはイスラエルの国が滅んだ後の時代と言われます。国の主だった人々は滅ぼした敵国でありますバビロニアに連行されましてそこで捕囚、奴隷の生活を強いられていた。当時のバビロンの国は、完全なるこう格差社会でしてで国のトップであります王は神であるっていうこういう政治支配を行っておりました。王は神であり国民はその王に仕えるもの奴隷は奴隷補修の身分というのはもはや人でなく家畜同然に扱われていた。つまり社会のですねこの地位というものがそのまま人間の価値かのようなそういう時代であった。しかしそんな時代の中で家畜同然に扱われていたイスラエルの民はこの創造物語を通して神様の福音っていう神様の希望っていうことを語り合ったんです。あの創世記一章の物語を見ると要は混沌であったその混沌の世界の中で神は光あれと宣言をなさる。その言葉を聞きながらイスラエルの民は気づくんです。神はいついかなる状況の中でも私たちに光あれと希望を与えておられるんだ。また創造物語を読み進めていくと神は人間を創造されるんだけれどその時に神の似姿に創造したと書いてあった。先ほどもお話ししたようにバビロンの国は王が神であり王につながる者たちは、価値があるもの。それ以外の奴隷なんかは家畜同然だ動物だと考えられていたがしかしそうではない。人は皆すべからく神の似姿に創造されている。私たちの命というものは社会的身分だとか財産だとかそんなものに左右されるのではなく皆が尊い命なんだということを彼らは聖書から見出していった。そしてその創造物語の最後で 神が促してゆくあらゆる動物たちに、ね、植物を食べなさいと野菜を食べなさいって、別にこれベジタリアンの勧めではなくてですね、その中では強いものが弱いものをほふってあやめて食べていくっていう、そういう弱肉強食ではなく、あらゆる生き物が共に生きていく、互いの尊厳を守り合って生きていく、そんな共生社会の示唆を神は行っていた。あの創造物語の中から私たちが見出したのは、神はいつも希望を与えてくれるよ、私たちの命は尊い存在なんだ、そして神は共に生きよと促しておられるっていう、こういうメッセージを私たちは弱さという観点から見出したんでした。1月の4日の礼拝では新約聖書第一コリント12章一つの体多くの部分という箇所を読みました。人間の体はいろんな部分から出来上がっている、手があり目があり耳があり口があり足がありってね、そんなそれぞれ違う役割を持った体の器官が集まって人間が構成されている。教会も同じだよってパウロは言うんです。私たちは一人一人に個性が違う、でもその人間がみんな集まってくるから私たちはキリストの体、教会なんだって。どこかで強いものは弱いものをいらないって排除しかねない、それは今の時代も一緒だけれど、しかしパウロはそうじゃなくてねって、弱いって断じるかもしれないけれど、弱さっていうのは普段から積極的に用いられる機会がないかもしれないけど、見栄えもしないかもしれないけど、でも必要な時には本当に素晴らしい働きをするんだっていうんです。お話の中で取り上げたのは、まあ、この3ヶ月ばかり私が別の教会のですねリフォーム工事のお手伝いに行ってるので、その経験からですが、鼻毛を取り上げたんですね。全く見栄えはしません。長かったら切った方がいいって言われるものですが、しかし工事作業をしておりますと木くずが舞ったりほこりが舞ったりするんです。それを吸い込みますとねってこう咳き込んでしまうんだけれど、しかし面白いもので作業が終わって、車で帰ってくる途中、なんか鼻の中がゴロゴロするなと思ってちょっとほじりましたらね、真っ黒い鼻くそが出てきたりする。あ、鼻毛があるっていうことはこうやって体内にほこりを取り込むことなく止めてくれる役割があるんだなって気づく。弱さっていうものは普段は見栄えがしないかもしれない、でもそれがあるがゆえに体が不調を起こすことなく動き続けることができるように、私たちの社会の中で弱いものはいらないじゃなくて、その人たちが本当に用いられていく役割が出てくるんだよ、そんなことをあの第一コリントから読んだのでした。今日はその弱さシリーズの第3弾ローマの信徒への手紙の8章18から30節を選びました。弱さっていうのはね、未来の道しるべなんだよっていうことを今日読んでいきたいと思っております。まあ、実際聖書の箇所読んでいく前にお話ししますが、パウロの言葉っていうのは難しいですね。本当に小難しい。で、なぜかと言いますと、その言葉が非常に抽象的なんです。何を言わんとしているか、パウロのイメージを共有しないことには訳がわからんくなる。だから今日はなるべくパウロの意図したものを共有できるように、どこかこう大胆にですね話を進めさせていただきます。今日この箇所の中でパウロが語っている弱さっていうのは、まあ信じることと重なるんですね。信じることっていうのは時にしんどいよねっていうことをパウロは語ってるんですね。18節で現在の苦しみがなんていうことを言っておりますが、まあ生きとし生けるものはみんな苦しいんだけれど、信じるっていうこともまたしんどいさねっていう話をする。信仰を持つっていうことは本当に喜ばしいこと、心強いことだけれど、でもしんどさもあるっていうことは私たちもわかるんじゃなかろうか。もちろん現代では信仰を持ってるがゆえに罰を受けるなんていうことはありません。信教の自由があるから信じることが罰にはならない。でも信じることで周囲と齟齬が生まれることはあります。今我が家の長男、思春期の真っ只中でなかなか礼拝に来てくれません。今日もおいでって言ったんですけれども、いるとしたら2階にいるかなと思うんですが、姿が見えんから多分おらんのでしょう。 なかなか礼拝に来てくれない、30年以上前の自分を振り返ってみても記憶にありますが、おそらく思春期の若者たちにとって直面する課題は周囲との齟齬です。教会の中で育ち、幼い頃ずっととっても素直に神様やイエス様のことを、聖書のことを聞いて受け入れてきた。しかし物心つく中で学校の友達なんかとの間で違いを感じる。自分は日曜日教会に行くけれども別に友達が来ているわけではない。そんな中でですね、今まで教会で聞いてきた言葉と仲間たちとの言葉がちょっと違うなと思うわけです。例えば神はいるって言うけど見ることも触ることもできんでしょう、本当にいるの？とか、神様はみんなが平和で助け合って生きるように願ったって聞くのに、世界はあまりに弱肉強食、強いものがやりたい放題じゃないか、神がいるならどうして止めないの？とかですね、イエス様は私たちを愛し十字架で死んで救ってくださったっていうのに、救われたはずの私たちがどうしてこんなにしんどい思いをするの？とかね、そんな疑問の中で教会で聞いてきた内容が現実とかけ離れた綺麗事かのように感じられるなんていうのもあるんでしょう。神を信じることがまるで現実逃避の弱いことかのように思えて、信じない方が楽だと感じられることだってあるだろう。私もそう思った経験があるから。信仰と現実の齟齬、それは別に若者に限らず多くの人が日常の中で少なからず感じることかもしれない。実はパウロもそんな葛藤はよく分かっていたようです。分かった上で、でもねって語っているのが今日の箇所になる。今日の箇所をようやくですが今から読み進めますが、大きく3つに分けて読んでまいります。1つ目は18から25節、2つ目は26から28節、3つ目は29、30節です。1つずつ読んでまいります。まずは18から25節、18節からちょっと読んでみましょう。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊属から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。ほーら、もう難しい、ね、この言葉を読んでなるほどそうかってすぐに理解するっていうのは本当に難しい、ほとんどいないと思うんです。パウロはですね、被造物っていうのは苦しみながら生きとるんだよっていうんですね。でここでそれこそパウロのイメージした被造物って何っていうことをちょっと考えてみたい。被造物、字から見ますと創造されたものですね。先ほどのお話ししました創世記の一章で創造物語がありますが、その創造物語では神が空と、ね、大地を作り、海を作り、山を作り、植物を作り、動物を作りって、人間を作りとどんどんいろんなものを創造していきます。だから神によって創造されたものは全部被造物です。パウロは生きとし生ける存在は皆苦しみ抱えながら生きとるんだよってこう言うわけですね。でその上でもう一段階この被造物っていう言葉に注目したい。ギリシャ語の原典を見ておりますと、新約が書かれたギリシャ語原典を見ておりますと、この被造物っていう言葉が単数形で書かれているんです。日本語は単数複数あんまり意識しない言語ですね。リンゴがあるっていう時にリンゴが1個あろうが100個あろうが関係ないんです。あるもんはあるんだってそれで表現をしちゃう。でも外国の言葉っていうのはそれが1個なのかたくさんなのかっていうことをちゃんと使い分けますね。リンゴがありますっていう時にアンアポなのかこうねアポズなのかっていうその辺はちゃんと分けるじゃないですか。ね、ちゃんとあの言語指導をいただきましたが、そういうねちゃんと使い分ける。でギリシャ語もそうでして、単数なのか複数なのかっていうことをちゃんと分けて考えるんです。 でパウロという人は特にその単数なのか複数なのかっていうことを意識的に使い分けた人です。例えば罪っていう言葉を取り上げるときに罪の単数と複数、複数の場合には日常生活の中で数々行ってしまう過ちですね、失敗を複数で表すけれど、単数で表すときにはそもそも人間が持ってる神から離れようとする性質みたいなことを単数で表すんです。じゃあこの被造物を単数複数で分けるとき何が違うのか、複数で表すときに先ほどお話ししたように山があって植物があって川があってそこに魚が泳いでて、ね、山に行きますと蛇がいたり、ね、動物がいたりみたいな、そういうあれやこれやは複数で表すんですよ。じゃあ単数で被造物っていう言葉を表すとき、それは何を意味するかって言ったら、パウロは世界は丸ごとつながってるってイメージしてるんです。世界は丸ごとつながってて、みんなそれぞれに苦しい思いを抱えている、でもねって、その苦しみはどこかで全部つながってるってイメージを持ってるんです。私たちがいろんなニュースを毎日見ている、自分の地域とは違う別の県で何か大きな事件が起こった、わー大変ねーってまるで他人事かのようにイメージするんじゃなくて、その出来事が今の私につながっているってパウロはイメージするんですよ。世界のどこかで戦闘が起こっている、そこで命が奪われていく、わーあそこの国じゃなくてよかったじゃなくて、その国で起こっている出来事を今私はどうつながりながら考えるかっていう、そんな世界のつながりっていうことをパウロは意識しているんです。人と人もそうなんですよ。見るからに幸せそうで何一つ不自由なく生活をしているように見えてる、その人が抱えている悲しみがあったり、またなんか悲しそうな顔しながら毎日歩いてるあの人が私と何かつながっていたりみたいなね、こんな自分人間とは一人一人が勝手に生きてるんだじゃなくて、みんな関係し合ってる、つながり合って生きてるって、そんなことをパウロは考えたんです。これものすごく新しい視点だと思うんですね。皆さん自分が辛いことを経験した時のことちょっと想起してほしい。なんか辛い思いをした、その時何思いますかって言ったら、なんで私がこんな目にって、どうして自分だけがこんな辛い思いをせねならんのかって思う。そしてあいつはそんな私に比べて幸せそうだって嫉妬したり苛立ったり敵意持ったり、もっと言うならば私だけがっていう孤独感が辛さを増幅させるように思うんですね。でももしパウロが言うように全部がつながり合ってるんだったら意味が変わるじゃないか。クリスチャン作家でありました遠藤周作さんがですね、私のイエスという本を書いておりまして、この中で面白い体験をしている、それこそつながりの話なんですけどね、面白い体験を書いている。彼はあんまり体が強い人じゃなかったので、長期療養で入院するようなことがたびたびあった。夜中入院した病院の中でどこからか動物が吠えるようなうーっていう声を聞く。翌朝看護師さんがやってきて、遠藤さん昨夜はよく眠れましたって問われるんだけれども、彼は正直に答えるんですね。いいえ、動物が吠えるような声が聞こえたので寝れませんでした。ですると看護師さんは、ああ聞こえちゃったって言うんですね。あれはね、患者さんがうめいている声なんですよって。もう何十年も前なんだけどもねの話なんだけど、もう末期がんでね、手が打ちようがない、モルヒネを使ってももう効かないから仕方がないんですって説明を受けた。で遠藤周作は聞くんですね。じゃあそういう時にはどうするんですかって。すると看護師は答える。手を握ってあげるんですよって。そうしたら少しずつ静かになって眠れるんです。遠藤その話を聞いて、そんなことがあるもんかと思うんだけれど、その1年半後自分が手術を受けた時に同じ経験をする。術後痛みに耐えきれずに麻酔を打ってくれって頼むんだけれど、麻酔ってですね、打ちすぎると中毒になるらしい。だから打ってもらえないんです。 で麻酔を打ってくれないなんてってうーって勝手にうなってるんですけども、その横で看護師さんが彼の手をこう握ってくれた。すると不思議なことに徐々に痛みが引いたっていうんです。でそっからが作家のアプローチだなと思いますが、彼はどうして痛みが引いたのかって考え始めていくんです。でそこで彼が思い立った分析はこうです。人間の苦痛は2種類あるに違いないって。一つは肉体的な苦痛でも、もう一つは精神的な苦痛。私だけがって、自分だけがって孤独を感じていくと痛みは増幅するんだ。しかし手を握ってもらう経験は、あなたは一人ぼっちじゃないよ、孤独じゃないよって伝えていく経験、そのことによって痛みの半分が取り去られ、痛みが和らぐんだって彼はこんなことを考えるんです。この遠藤周作の体験は、自分が一人ぼっちじゃないこと、つながっていること、伴われていることを知るならば、人の孤独は薄らぎ、痛みは引くっていう、そういう経験ですよ。パウロは世界はつながってるって言うんです。あなたが苦しい思いをしているかもしれない、でもね、一人ぼっちで勝手に苦しんでるんじゃないんだよ。あなたが苦しんでいるこの時間、別のところで同じ苦しみを抱えている人がいるんだ。あなたのその悲しみに知りながら何も手を出すことができずに、どうしよう、何ができるだろう、一緒になって悲しんでくれる、そんな仲間がいるんだ。一人ぼっちじゃない。それがパウロが22節で語った、被造物は全て今日まで共に埋めているっていうことなんです。共に海の苦しみを味わっている、そうパウロは告げる。その上で23節から25節、パウロは痛みを抱えている信仰者に目を留めていく。信仰者だって辛いことは辛い、しんどいことはしんどい、だけどもねって、痛みを抱えている信仰者はそこに特別な役割があるってパウロは考えたんです。被造物だけでなく、読みますね、23節から、被造物だけでなく霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。こう信仰者もですね、神に救われることを願ってうめいとるって正直にパウロは語るんですね。生きとってね、しんどいなって思う経験は誰しもあるよってパウロは認めとるんですね。その上で24節、私たちはこのような希望を持って救われているんです。見えるものに対する希望は希望じゃありません。現に見えているものを誰がなお望むでしょう。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むんだっていうんですね。この埋めてしまう現実の中でも信仰者はなお希望を持っとるっていうんですよ。信じたら埋めかないんじゃない、信じたら何も辛い思いは経験しないじゃない。そりゃ生きとるもんはみんな何かしらしんどい思いを経験している。だけどもね、その中で私たちは神様による希望を持っとるでしょって。しんどいけれどでも神様はいるんだって私たちは知ってるでしょってパウロは告げる。知ってるならばそこに私たちの役割があるんだ。世界は同じようにみんなうめいている、でもその中で私たちは神がいるって知ってる。この神がおられるならばっていう、その確信を私たちは世界に告げていく、世界に伝えていく、そんな役割を持ってるんだってパウロは考えたんだ。神様はいるよ、イエス様はいるよ、だから大丈夫、私たちは希望があるんだからって、そのことを告げていくことが世界に対して信仰者が負った役目ってパウロは考えたんです。周囲は言うでしょう、神がいるって言うけど証明できんじゃないか、神を信じて何の得があるんだ、信じとるお前だって苦しんどるじゃないかって。そらそう、そらそうですよ、信じとる私たちだって苦しる、でもねって、もしかしたら信じると弱いなんてあざけられるかもしれない、でもねって、その中でよくよく見てみよう。じゃあ神を信じとらんって言ってる人たちが 順風満帆に喜びながら笑顔で生きとるかって言ったらそうじゃないでしょ。信じとらん人々もね、また希望を欲して埋めてるんですよ。この本当に今の時代を振り返ってみても分かるけれども、価値観がコロコロコロコロ変わっていく。先週びっくりしましたね。もうあの衆院選が始まるんじゃないかみたいな話で、さあどうなるんだと思ったら、まさかの立憲民主が公明党と一緒に新党を組むなんていう話があって、節操ないんかいねと思ったんですけどもね。あんまり大きな声で言っちゃあれですけどね。でも何がどうなるか分からん世の中だっていうことを見せられてしまったわけですよ。価値っていうものは時代とともに状況に応じてゴロゴロゴロゴロ変わっていく。そんな中で誰もが信仰者であろうがなかろうが、皆が変わらぬ価値、変わらぬ支えを求めてるんじゃないのか。神なんているわけがないんだって言ってるその人が順風満帆で生きとるわけじゃないんだ。その人もまた希望を抱えているんだ。その人々に向かって、大丈夫だよ、神はおられるよ、イエス様がおられるんだよって告げていくのが私たち信仰者の役割なんだってパウロは考えたんです。これが18から25節までの話。続けまして26から28節でパウロは安心してって、信仰者であってもそれは確かにうめくよ、うめくけどねっていうことを告げていきます。それは大丈夫、神様はちゃんと埋めてしまうあんたを理解して受け止めてくれとるっていうんです。26節でパウロはこう語りました。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。パウロ正直ですよ、どう祈るべきかわからん時があるっていうんです。心が擦り切れまして心身ともに疲労困憊、感謝しますなんて口が裂けても言えるかいみたいな、そういう時だってあります、あるけれどもねって。でもパウロは言うんです、安心してごらん、あなたがなぜうめきたいのか、うめかざるを得ないのか、葛藤をどこに抱えているのか、ちゃんと神様は分かってくれるって言うんですよ。そしてその上で28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、神が救いたいと願っている全ての人々を指すんだけれど、神が救いたいと思っている被造物全部を指すんだけれども、その神のご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知ってるっていうんですよ。万事が益となるっていうのはね、埋めてしまいたくなるような現実すらもプラスに変わるって言ってるんです。自分たちは弱さを持ってる、葛藤を持ってる、困難抱えている、頭抱えとる、でもその状況はまだ物事が変化していくための途中経過、プラスに変わるからねってパウロは言うんです。じゃあどう変わっていくの。29から30節でパウロは未来の話をしていきます。29節を読みします。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。もうこれ以上やめてくれっていうぐらい難しい文章が続いておりますが、パウロはですね言っとるんです。今神を信じるがゆえに辛い思いをしとる人たちはおろうって、だけどねって、それはね、神が御子イエス・キリストに似たものにしようと私たちをしてるんだって言うんです。抽象的ですね。だから分かりやすく言うならば、イエス・キリストを思い出してごらんって、イエス・キリストは十字架を経験した後に復活したでしょ、本当にしんどい思いをしたけどもその後に復活っていう希望を示したでしょって、それに似た姿にしようとしてる、つまりねって、あなたが今困難抱えながら生きとる、しんどい思いをしとる、でもそれがそのまま放置されることがなく、このしんどさの先に神はちゃんと私たちのために祝福を準備してくれてる、状況を全部好転させてプラスに変えてくれるような、そんな出来事が起こるから だから安心しなさいって言うんですよ。今のこの困難は全部途中経過でしかないから、神はその先にちゃんと私たちに未来を与えてくれているから安心して信じ続けるんだっていうんです。何度もお話ししましたがね、私歯医者さん苦手なんです。歯医者さん怖くてですね、でもあのズキズキズキズキしとる時って行かんかったら話にならんじゃないですか。でも行きまして、あの待合室に並んどってね、奥の方から聞こえるあのフィーとかっていう音がもう嫌でしょ。もうあのね、なんか何とも言えない、あのドリルで歯を削られていくあの音は本当に恐怖体験ですけれども、でもそれを経たら私たち痛みが引くんですよ。何か私たちは痛い思いをしている、しんどい思いをしている時に、この状態がずっと続くと思うから勝手にしんどい思いを増幅させてるんじゃないの。変わるんですよ状況は。物事は動いていくんですよ。私の恩師でありました関田博夫という牧師はよく語っていた。信じるっていうことは生きること、生きるっていうことは好転していくこと、って物事が変わっていくことだっていうんです。残念ながら自ら命を絶ってしまう人たちはね、この状況が変わるわけがないと思うから生きる生き力を失って自ら命を絶ってしまう。でもそうじゃなくて、生きとったら必ずこの状況は変化をしていく。この状況が変わっていくために、生きるために神がいるんだ、神様がちゃんとおられるんだからって、そうやって私たちは自分たちの中で確信しながら一つ一つ生きていくんですよ。パウロという人もね、生きるっていうことはしんどいことっていうことはよく知っとった。そら信じとる者も信じとらん者もしんどさは抱えてる。だけどもねって、だけども神を信じるとき、私たちは希望が与えられるし、この世界に対して役割を負っている。それは未来への道しるべになることだっていうんです。なんで私がこんなしんどい目に遭わんといかんねんって、私が苦しむなんて理不尽だっていう経験は誰しもがしてる。でもねって、その時私たちは弱さの中で孤独を感じるかもしれない。でも世界はつながってる。神がこの世界をつなげてくださっている。私のこの課題を同じように共有してくれる仲間はいるし、私のこの痛みをちゃんと受け止めてくれている、でも何をしたらいいかわからんでいる仲間たちもいる。あなたもそうでしょって、あなたの大事な人が苦しんどる時、その姿を見ながら何かしてやれんかしらって思っとるでしょって、つながり合ってんだよ。だからね、そのつながりの中で信仰を持っとる人間は、なんで信じるね、そんなわけのわからんもんを弱いくせにってね、そう思われるかもしれないけど、そうじゃない。私たち信仰者はこの世界中がうめいている中で、大丈夫だよ、神がおられるんだよ、イエス様がおられるんだよって、その希望を告げ続けていく役割が与えられている。信じるものを持つもの、それはね、希望を持っとるということ。信じるものを持たない人々もまた、何を頼ればいいか、何を信じたらいいか不安を抱えとるだろう。その世界に向けて、あなた方信仰者は神がおられると告げ続けなさい。弱いと周りから断じられたとしても、それは弱さではない。神はちゃんと私たちに働いてくれるんだから、だから信じ続け、その希望を示すのがあなたたちの役割だって、そうパウロは今日の箇所において告げたんです。本当に小難しくて、どう語ろうかと思いながら準備してきましたがね、でもこの箇所を本当にじっくりと向き合いながら私は思った。神の救いって理想を持って生きることはとってもありがたいこと。神なんていうものは一般の人から見れば荒唐無稽な怪しげなものかもしれない。でも私思うんです、誰もが未来は分からんでしょ。 どうなっていくか未来が分からんでしょ。でもね、信仰者はどういう過程を通るか分からないけれども、どういうルートを通るか分からないけど、行き着く先は神の救いって知っとるんですよ。カーナビに目的地を入れて車を発進させた。右に曲がってくださいって言われながら、ここって言いながら直進してしまった。そしたらナビがすぐにポーンって別のルートを紹介しますって言うでしょ。私、神様を信じること、あのイメージなんですよ。神の救いに行き着くよ。どういうルートを通るか、私たちは時々身勝手でわがままで自分の思う通りにやりたいと思って違うルートに行って、その時に神様がきっと告げるんでしょう。ルートを検索しますって。目的地は分かってるんです。ルートが変わってしまうだけ。でもその目的地である神の救いすら見えない中で生きとる人たちの抱える不安っていかほどのものか。私たちはその人々に向かって、やっぱり大丈夫だよ、神がいるよって、そんな希望を伝えていくの。それが役割だし、そうやって言えるっていうことはとっても心強いことだと思うんですよ。時々現実に即してっていう人たちがいるでしょ。でも私から見ればそれはとっても不安定に見える。現実に即してっていうのは何か堅実な歩みのように見えるけれども、でも人間は安気に流されるんだ。現実に即してっていう言葉が現状への妥協と打算の末、ゴールである理想を見失うようなことにもなる。めちゃくちゃ悪い言葉で言うならば、行き当たりばったりの日和見主義に落ちてしまう危惧だ、ものすごく持ってるんです。先ほどもお話ししました、先週から報道で高市さんが新しくね、選挙をするんだっていうことが報じられてますが、でもね、その中である解説者の解説聞いて私本当に納得した。今の高市政権の支持率の高さの根拠は、理由は根拠なき期待感だって言ったんです。どうなるかわからないけど何かしてくれるに違いないという、そのあやふやな期待感だけで支持率が高いんだって。だからその根拠なき期待感が暴かれる前に選挙に打って出ようとしたのが今回だっていうことを解説してて、そうだなってすごく思ったんです。思い起こしましょうよ。同じような期待感を煽った人がおったでしょ。彼女の師である安倍晋三さんが総理大臣の時、彼が行ったことは国民の格差を拡大し生活を苦しくしたことですよ。彼が改憲議論の時によく口にしていたのが、現行憲法は現実に即してないっていう言葉だった。でもね、真実は違うんです。憲法は現実に即していないのではなく、現実が憲法の理想に追いついていないんです。憲法が告げている世界の民が皆手を取り合って平和を願って生きていくっていう、その理想に追いつけないが変えたい、だから現実に即してないっていう言葉で批判したんだ。でもその挙句、彼が何を行ったかって言ったら、第一次トランプ政権への追随であり政治の暴走でした。同じ鉄を踏んじゃならんのですよ。憲法は国の理想を掲げております。同じように信仰者は神の救いという理想を掲げているんだ。未だ実現が見えぬ事柄かもしれない。でも見えぬけれども神は約束された。私たちはそれを信じて理想を持って生きている。それが信仰者の歩み。同時にその希望を人々に告げる。それが役割。信仰を弱いと断じる人がいるなら、それはそれでいいです。でもね、私は思う。信仰は未来への道しるべ。弱さと言われるかもしれないが、その弱さは未来への道しるべ。ゆえに私たちはなお語ります。神がおられるからね、イエス様がおられるからね、大丈夫よって。今春に向けて新しい動きを模索する時です。国もそうだけれど、教会でもこれから総会を行います。私たちは神がおられるから、イエス様がおられるから、どう希望を持って次を模索できるか、そんな時を今過ごしております。どうぞ共に神がおられるからこその 未来を選び取っていきましょう。今日から新たな一週始まりますが、今週も神様の伴いを感じながら皆が元気に歩めますように祈ってお話を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今弱さに注目しながら御言葉を読み進めています。今朝読んだロマ書ではパウロは世界はつながりあって生きているんだと語りました。皆が課題を持ち痛みを抱え不安の中で怯えつつ生きております。でもそんな中で信仰者はイエス様に連なる希望をいただいています。神様がいるんだ、イエス様がいるんだ、だから大丈夫、その希望を世界に告げる役割をいただいています。信仰は未来への道しるべです。私たち一人一人は弱くとも互いにつながり合い、世界に対してこの確信を告げ続けます。どうか神様、私たちにこの世界を一歩でも良くしていける、そしてこの世界が一歩でも希望を分かち合える、そんな世界へと歩み出させてください。いつもあなたが私たちに伴ってくださることを、目を留めてくださっていることを危機としながら、私たち今週の一週一日一日を歩み出せますように、新しい一週の始まりに救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。